愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は上級研究員センターの西原優上級研究員にご出演いただき、テニュアトラック制度について、また先生の研究内容を伺います。西原先生は上級研究員センターにいらっしゃるということなんですが、この上級研究員センターというのも私初めて知ったんですけれども、
はい、
テニュアトラック制度を利用して愛媛大学に2008年にいらっしゃったということで、
はい、
このテニュアトラック制度というのはどういったものなんでしょうか。
ですね、テニュアトラック制度っていうのは、はい、若手の研究者が、
はい、
私の場合は5年ですけども、そういう期限を区切って、
はい、
研究者として採用されて、その中で一定の、研究教育業績の成果を上げたら、愛媛大学の、私の場合准教授ですけども、そういう正規の、教員として雇われることができるって、そういう制度ですね。これは日本では今まで、なかったんですけども、アメリカではごく一般的な制度ですね。
ああ、そうなんですか。愛媛大学でも2008年に導入されたということですが、
はい、
西原先生も2008年の11月にいらっしゃったということで、
はいはい、
愛媛大学のこのテニュアトラック制度を受けようと思われたのはどういったきっかけだったんですか。
それまでは東京の大学で研究してましたけども、
はい、
愛媛大学に今までやってた研究分野と、同じような研究分野で、
はい、
地球深部ダイナミクス研究センターで活発な研究をやっていて、でそこで上級研究員の制度を使うと、割合自分の自由に、好きな研究を、思う存分できるというような、そういう話だったので、興味を持って応募したわけです。
愛媛大学にはその地球深部ダイナミクスセンターの設備もあるわけですけれども、はいはい、そういったところもやはり愛媛大学に行こうと思われたきっかけだったですか。
設備はもう素晴らしいですね、設備が魅力的だし、もともと活発に研究を行っていて、そういう活発な研究者がいるところで刺激を受けるということも、いいことだと思って、それで、来ましたね。
私たちの知識の中では、その大学で、はい、例えば教授になっていくためには、先生の下で助教になって、准教授になって、そして教授になっていくという段階を追うのがこう一般的かなと思うんですけれども、こういうのテニュアトラック制度を利用すると、その自分で独立して研究者として上級研究員として5年間研究をしていくことができるということですか。
は
い、
そうですね、愛媛大学のシステムですと、
はい、
教授から指示を受けて研究するということではなくて、完全に他の教授から独立して自分でやることを決めて、どんどん研究を進められると、
かといって、その愛媛大学にいらっしゃる、スペシャリストの先生方と交流がないというわけでもないんですよね。
は
い、
そんなことはないですね、部屋も近いですし、
はい、
日々活発に研究の議論をして、いい刺激を受けているところです。
愛媛大学には現在10人の上級研究員の方がいらっしゃるということですが、その皆さんでその組織上は上級研究員センターというものを構成していらっしゃるということで、
はい
はい、ただその研究員の方によって研究分野は様々だということで、
そうですね、
皆さんが西原先生と同じような研究をしていらっしゃることではないんですよね。
そうですね、
愛媛大学のテニュアトラック制度というのはサポートも充実していると伺ったんですけれども。
そうですね、研究費が上級研究員に対して、はい、潤沢に配分されて、さらに共同で研究する、研究員を、採用して、お金の面でも、それからに、人的な面でも、
はい、
サポートしてくれていて、非常に、恵まれた環境だと思います。
研究を手伝ってもらうその研究員を得るという、
はい、
そういったサポートもあると。
そうですね、そういうことです。実験によっては一人じゃできない、
はい、
どうしても二人以上でないとできないような研究というのもありますけども、そういう場合に研究員の人が手伝ってくれるというのはすごく重要です。
そして西原先生が研究していらっしゃるのは、地球の内部で岩石がどのように変形して流動しているかというものを研究しているそうなんですけれども、
はい、
最近では東北で起きました大きな地震のこと、この地球内部でどういったことが起こっているのかという大変みんなが注目しているところなんですけれども、その地震とマントルの関係というのはどういった関係があるんでしょうか。
東北それから関東で大変な被害が出て、
はい、
非常に私も気になっているところですけれども、今回の地震もそうですが、地震はプレートと呼ばれる地球表面を覆っている岩盤が、うん、動くこと、
はい、
それが原動力となって、起きています。そして地球表層のそのプレートがですね、なぜ動くのかというとですね、うん、それは地球内部のあのマントルと呼ばれる部分、はい、そこでの物質の流動、そういう流動のせいでプレートが、うん、地球内部に沈み込んでいくような、はい、そういう運動があるからこそ地震が起きているわけです。
先生が研究なさっているマントルは大きく分けて3つに分かれるそうですが、上部マントルはその地表から400キロの深さのところまで、ここが上部と呼ばれるところ で、
はい、
そして400キロから660キロの深さのところがマントル繊維層、
はい、そうです。
そしてその下といいますか、一番地球の深部内部に近いところですが、下部マントルが660キロから2900キロ、
はい、
深いところまでこのマントル層に三重に覆われていると。
そうですね、まあ、地球の全体積の、半分以上をマントルが占めていて、体積として大きい分、
はい、
地球内部のことを理解しようと思ったら、マントルを理解するというのはもう一番重要なところですね。
そして上部マントルには観覧石という石と思っていいでしょうか。
そうですね、まあ、我々は鉱物と呼んでますね、鉱
物、
まあ
はい
はい、
その岩石鉱物というものが動くというイメージも、
はい、
なかなか普段暮らしているとわからないと言いますか、
はい、
地球深部では、うん、そういった鉱物が動くという運動が常に行われているわけですか。
は
い、
そうですね、岩石は、まあ、地表で暮らし私たち暮らしている感覚で言えば非常に硬いものの代表だと思いますけれども、
はい、
地球の内部のマントルでは、うん、温度が高いのですね、
はい、
それこそ1500度とかそういった非常に高い温度にあります、うん、で温度が高い状態にありますと岩石は、柔らかくなります、
はい、
ですので力を受けると流れることができるようになるわけですね、水飴のように、形をどんどん変形させていく、はい、そういうようなことが起きます。
流れると言っても多分また、うん、感覚が私たちにない感覚だと思うんですけど、はい、どのくらいの速さで移動しているものなんでしょうか。
ですね、プレートの岩盤の動きの話をしましたけれども、はい、岩盤をマントルに引きずり込む速度というもので、はい、言うと1年に10センチとか、はい、それよりもっと遅いかというそういうゆっくりした速度ですね。
ですからもう目視してもわからない程度ですよね、
はい、目視しても全然わからないですね。
はい、1年の経過を見ていくと、はい、その10センチというものが分かるかもしれないけれど、日々見ていく中では気がつかないぐらいの動きをしていると、
はい、全然気がつかないですね。
これはもう実験を重ねていくことが大切な研究だと思うんですけれども、
はい、
研究の中ではどういった実験をされるんですか。
マントルと同じような高い温度、
はい、
それから高い圧力を実際に岩石に対してかけます、はい、それは特殊な装置を使うわけですけども、
はい、
でそういう高い温度圧力の状態にある岩石にさらに、
はい、
ある方向から力を加えることで、はい、岩石を変形させます、
はい、その実験に使われる資料といいますか、
はい、
その観覧石自体はとても小さなものを使ってらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、高い圧力を発生させるためには、
はい、
力を、うん、狭い範囲に集中させることがすごく重要になってきます、
はい、
資料が小さければ小さいほどそこに力を集中できれば、
はい、
高い圧力になります、
うん、
私がやってる実験ですと、
はい、
1ミリの
1ミリの、
直径とか高さがだいたい1ミリ程度のものを使うことが多いですね、
でもこのくらい小さいものを使わないと、その地球内部にあるくらいの圧力ですとか、はい、そういったものと比較できない。
そうですね、あのマントルの、はい、特に流動している柔らかい部分を知ろうと思ったら、そのぐらい小さくしないとダメですね。
この小さな資料が変形することで、どういったことが分かってくるんでしょうか。
はいはい、ですね、地球 の、 そのマントルで物質が流動するときの、はい、速さが分かってくると思っています。今の段階ではですね、こういうような研究っていうのは まだあまり進んでいないので、はい、そのどれぐらい時間をかけてマントルの中で物質が循環しているか、そういうあの時間スケールが分からないんですね。そういうものを、まあ、私がやっている実験を積み重ねていって知りたいと思っています。
あのこういった手法の研究というのは日本では 2,3 年前に始まったばかりということですが、はい、ですからまだまだあの分かっていない部分というのが多いんですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、最近その、はい、マントルの研究は 2,3 年前からできるようになったとは言ってもですね、はい、深さ 2,900 キロまであるマントルのうちの浅いところですね、はい、せいぜい600キロぐらいまでの深さまでしか実験ではまだ再現できていない、
うん、
まあ、そういう意味で分かっていないし、これからもっとあの実験技術も発達させて、
はい、
より深いマントルのことも研究できるようにしていかなきゃいけないですね。
西原先生は日本高圧力学会の平成22年度奨励賞に選出されたそうですけれども、あのこの日本高圧力学会というのは、高圧力を手段として用いる物理学ですとか化学、地球化学、生物学、材料化学などの学会で、奨励賞というのは高圧力の科学技術の進歩に貢献した若手研究者技術者2名までに贈呈される賞だということで、昨年、
はい、
受賞されたんですね、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの先生は高圧下での流動特性弾性に関する研究全般が評価されたということですが、同じく22年度は地球深部ダイナミクスセンターからもう1名奨励賞を受賞したということで、愛媛大学から同じ分野で2名選出されたということですか。
そうですね、まあ、ありがたいことなんですけども、
はい、
まあ、我々が愛媛大学でやっている研究の、まあ、質の高いことが、評価してもらえたのかなと思います。
またこれからの研究の励みになったかと思いますが、
は
い、
それはすごく励みになりました。
今後の先生の研究の展望というのはどういったところですか。はい、
そうですね、まだまだわからないことだらけの分野ということで、はい、このマントルの流動の実験的な研究をどんどん進めていきたいと思います。うん、そして、地球の歴史っていうのは46億年あるわけですね。はい、その46億年の間に、当初はマグマの海で覆われていました、はい、当初そのような温度の高い状態から現在に至るまでに、温度が下がってきました。その間に地球の内部では、うん、どのようなスピードでどれだけのものが循環してきて、それが地球表層にどれだけ影響を与えたか、まあ、そういうあの地球の歴史、内部の歴史の時間スケール、はい、それから物質の移動の量っていうものを理解していきたいと、それが、まあ、今後やりたいことですね。
まだまだ本当にあの未知の研究ジャンルではありますけれども、どうぞこれからもあのいろいろな成果を生み出していっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は上級研究員センターの小川敦史上級研究員にお話を伺います。お楽しみに。